なたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました、ね、皆さんおはようございます。ただいまから1月17日の主日礼拝を主にお捧げしていきたいと思います。はじめに聖歌710番を賛美しますので、一度お立ちください。捧げしていきたいと思います。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして、使徒信条を告白いたします。使徒信条。 我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。それではお座りください。続きまして、聖書講読をいたします。今日は詩編23編を新改訳2017の聖書で講読いたします。皆様はお手元の聖書ではなくスライドをご覧ください。最初に司会者が奇数節をお読みしますので、皆様は偶数節をよろしくお願いいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの庭に伴われます。
たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。
あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。
私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。
まことに私の命の火の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。
では一言お祈りさせて、恵み深い天のお父様、皆をあがめて心より賛美申し上げます。今朝も梶山先生はじめ、愛する兄弟姉妹とともに、あなたの御前に誠実礼拝をお捧げすることのできる恵みを心から感謝申し上げます。すぐる一週間は大変な大雪のために、いろいろな方面でご苦労がありました。私たちもまた日々除雪のために大変な苦労を強いられましたけれども、こうして峠を越して走行状態を保っております。ありがとうございます。天のお父様、ありがとうございます。しかしながら、コロナの災いは日に日に大変な状況になっております。どうぞ憐れんでくださり、助けてくださいますようお願いいたします。天のお父様、そのような中にもこうして一堂に会し、あなたを賛美できる恵みを感謝いたします。今朝語られる梶山先生を豊かに聖霊で満たしてくださって、そのご奉仕を祝福してくださいますようお願いいたします。そしてお集いになられたお一人お一人の心に迫ってくださって、新しい一週間の糧をお与えください。お願いいたします。また今朝集うことのできない兄弟姉妹を覚えてくださって、この一週間お守りくださいますようお願いいたします。 これからのひとときをすべてあなたの御手に委ね、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。フレーズタイムにいたします。
いつものように5曲ほど続けて共に詩を見上げて賛美していきたいと思います。
それでは続きまして、今月の暗唱聖句をご一緒に2回朗読したいと思います。はい、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネ1章5節。はい、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネ1章5節。では、聖書の箇所に入らせていただきます。今朝の聖書の箇所は、マタイ4章の1節から11節までです。マタイの福音書4章の1節から11節まで。読みします。さて、イエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ、と書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。今日はこの箇所から、私たちを生かす神の言葉と題してメッセージをお願いします。
おはようございます。先週の日曜日は本当にお雪で大変でしたけれども、ではこのように穏やかな天気が寒いですけれども与えられて、たともに主を礼拝できる恵みを心から感謝しています。一言お祈りをさせていただきます。天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになられた全知全能の神、天地万物の作り主、支配者、また贖い主、完成者であられるイエス・キリストの父なる神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえて心より賛美をいたします。また私たちのために命を捨ててくださった主イエス・キリストの大いなる十字架の具合と、その計り知れない救いの恵みの尊さを覚えて、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美をいたします。 年で一番寒い時期を迎え、また今年は新型コロナウイルスがなお感染が拡大し、本当に日本でも医療においてまた経済において危機的な状況にある方々が多くありますけれども、神様そのような中でも先週1週間私たち一人一人の歩みをあなたが深い憐れみを持って守り支え導いてくださり、また今日私たち一人一人をこの礼拝に導いてくださりありがとうございますけれども、どうか神様そのコロナのために大きな苦しみの中にあるお一人一人の上にあなたの憐れみと助けを与えてくださり、どうか世界中で猛威を振るっているこの伝染病が一日も早く収束することができる恵みを与えてくださいますように心からお願いをいたします。今日もこれから開かれる聖書の御言葉を学び、あなたご自身の命の御言葉を聞かせていただきたいと願っています。今日もどうか私たち一人一人の心の目を心の耳を開いてくださって、あなたの生ける神の御言葉を共にお聞きすることができますように、また今日も語るものを清めてあなたの恵みの通りを聞く方として用いてくださいますように心からお願いをいたします。すべてを御手にお委ねして、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。いつも週報の裏側に一生感謝365日という本の中から短いメッセージを紹介させていただいていますけれども、その中にサタンの種というこんな短いお話がありました。今日のプリントされているものとちょっと違いますけれども、こんなお話です。ある日サタンが天から地上に降りてきた。そして倉庫を建て、その中にいろいろな種を入れ始めた。憎しみの種、嫉妬の種、悲しみの種、欲望の種など、いろいろな種を集めたサタンは、ある日地球のあちこちにその種をまき始め、その種は人々の心に落ちて成長した。ところがある地域だけはサタンの種の効き目がなかった。どんなにまいてもその村には芽が出なかったのだ。その村は感謝村であった。昼も夜も感謝し、春にも冬にも感謝し、楽しいことにも悲しいことにも感謝し、うまくいっても、いかなくても、健康でも、病気になっても、持っていても持っていなくても、環境や状況が変わっても、どんなことが起こっても感謝するため、サタンの種が何の力もなく、芽を出すこともできなかったのである。今日の聖書の話は、イエス様が荒野で、サタンの誘惑を受けられたという話ですけれども、サタン、悪魔は、私たちの目には見えません。けれども今も確かに生きて、私たちを誘惑し、迷わせ、苦しめ、滅ぼそうと働いている、そんな存在であると聖書は教えています。今日はそんなサタンの働きを見分けて、勝利しながら生きる、その秘訣を聖書からご一緒に学ばせていただきながら、神様の御声を共に聞かせていただきたいと思っています。今日も最初に聖書のスライドの絵を見て、細かな内容を理解してから御言葉の学びに入っていきたいと思います。
イエス様はヨルダン川でバプテスマを受けた後、寂しい荒野へ行かれました。誰もいない石ころだらけの荒野でイエス様は40日間も神様にお祈りをなさいました。その間一度も食事をなさらなかったので、イエス様のお腹はペコペコでした。そこに悪魔がやってきて言いました。イエス様、お腹が空いたでしょう。あなたは神の子なのだから、そこにある石をパンに変えて食べたらどうですか。石をパンに変えるくらいイエス様には簡単なことです。イエス様は神の御子なのですから。 けれども悪魔の言いなりになってはいけません。イエス様はこうおっしゃいました。人はパンだけで生きるのではなく神様の言葉によって生きると聖書の中に書いてあります。元気な体で生きていくためには食べ物はとても大切です。けれども食べ物だけあればいいというわけではありません。イエス様は食べ物ももちろん大切ですが神様の御言葉は何よりも大切ですとおっしゃられたのです。イエス様が聖書の御言葉を使って反撃してくるので今度は悪魔も聖書の言葉を使ってみることにしました。イエス様を高い神殿の屋根の上に立たせてこう言いました。あなたが神の子ならここから飛び降りてごらんなさい。神様が御使いを送って怪我をしないように助けてくださると聖書に書いてあるではありませんか。さあそれが本当かどうか試してみなさい。けれどもイエス様はおっしゃいました。聖書には神様のことを試してはいけないとも書いてあります。すると悪魔は世界中の国をイエス様に見せて言いました。この世界中の国を全部あなたに差し上げましょう。ただし一回だけ私を拝みなさい。そうすればこの世界のすべてをあなたに差し上げましょう。世界中の国が全部自分のものになったらどうでしょう。何でも好きなことができて楽しそうです。けれどもこの世界は悪魔のものではありません。世界を作りになった神様のものです。それに悪魔を拝むなどとんでもないことです。イエス様はおっしゃいました。ただ誠の神様だけを礼拝し拝みなさいと聖書の中に書いてあります。悪魔はとうとうイエス様から離れていきました。イエス様はこの荒野で過ごされた40日間は実は神様だけにお従いするという訓練テストの時だったのです。悪魔は私たちを神様から離れさせようといろいろな誘惑を持ってきます。けれども決して悪魔の誘惑に乗ってはいけません。私たちもイエス様のように聖書の御言葉をたくさん覚えて悪魔の誘惑に勝利しましょう。今日はこの聖書の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。
人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉による。マタイ4章4節。
でもまた聖書の最初の部分をできましたらご一緒にお読みいただければと思いますけれども、今日はマタイによる福音書の4章1節と2節できましたらご一緒にお願いいたします。また4章の1節2節じゃあ3、はい。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。イエス様はおよそ30歳になられるまでガリラヤのナザレで大工のお仕事をされながら、ご両親のヨセフとマリア、また弟や妹たち家族にお使いになりました。しかしその後ヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼バプテスマを受けになり、そこで救い主として働くために必要な力、聖霊の力をお受けになられて、救い主としてのお働きを始めて行かれました。けれどもそのバプテスマのすぐ後にイエス様は御霊、聖霊に導かれて荒野に行かれ、そこで40日40夜の断食祈祷をなされたのです。 その40日40夜の飲まず食わず断食期と、それは一体何のためであったのでしょうか。それはイエス様がこれから救い主として人々をどうやって救いに導いたらよいか、これからどんな働きをしたらよいか、どうすれば人々を救いに導くことができるのか、全世界の人々を救いに導く方法を深く考え、そのことを天の父なる神様からはっきりと教えていただくためでした。けれども悪魔はそんなイエス様の邪魔をするために、この日3つの誘惑を準備してイエス様のもとにやってきたのです。サタンの1つ目の誘惑はパンの誘惑でした。イエス様はこの日40日40夜何も食べないでお祈りをされていましたから、もうお腹がペコペコどころではない、もう全身の力が抜けて体はフラフラ、手も足もガリガリに痩せ細って、このまま誰もいない荒野で一人寂しく干からびて死んでしまってもおかしくない、そんな状況にあったのではないかと思います。そしてそんなイエス様にサタンは、イエス様、あなたは御霊に導かれ神様からここで断食の祈りをしなさいと言われてそうされているのでしょう、けれどもこのままでは死んでしまいます、あなたは神の子なのですから、そこにある石をパンに変えることぐらい本当に簡単にできるでしょう、そうしたらいいです、そうでないと死んでしまいますよ、そんなふうにイエス様のことを誘惑したのだと思います。けれどもイエス様はそうではない、私の信じる神は決して私をここで無駄死にさせるようなお方ではない、人はパンだけで生きるのではない、そしてマタイ4の4の御言葉のように、人はパンだけで生きるのではなく神から出る一つ一つの言葉によるとお答えになって、サタンの誘惑を退けられたのです。そしてこのサタンのパンの誘惑にはもう一つの意味があったと言われています。それはイエス様はこの40日40夜の断食の祈りを通して天の父なる神様の御心を悟り、これから神様のしもべとして人々を心から愛し仕え、最後には全人類を罪から救うため身代わりとなって十字架で命を捨てるという十字架の道を歩もうとなされていました。けれどもサタンはイエス様、ちょっと待ってくださいよ、そんな大変な苦しいことはやめておいた方がいいですよ、そんなことよりもここにあるその石をパンに変えて貧しい人に食べさせてあげれば、それだけでみんなは幸せになり、それだけで神様に感謝をして良い人間になるでしょう、だから十字架に向かっていくなんて大変なことはやめておいた方がいいですよ、そんな誘惑をしたのですけれども、イエス様はそれがサタンの偽り罠であることを見抜かれ、また勝利されたのです。そしてこのサタンのパンの誘惑は、おいしいもの食べ物さえあれば人間は幸せになれるというだけではなく、いろいろなもの、きれいな服や車や携帯、スマホ、立派な家やお金があれば、それだけで人間は幸せになれる。神を信じたり、神様の教えに従ったりするよりも、そちらの方が大切だという誘惑。現代の物質主義の誘惑ということができると思います。そして次にサタンが持ってきた二つ目の誘惑。それは、イエス様は高い神殿の頂、屋根のてっぺんに連れて行き、ここから飛び降りてごらんなさい。聖書の中には神様が見つかり、天使たちに命じて、あなたのことを守らせると書いてありますから、と誘惑する誘惑でした。五節から少しお読みさせていただきます。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。このサタンの誘惑はイエス様、 今あなたがここから飛び降りればきっと神様が守ってくださるでしょう。そして今この神殿に集まってきた人たちはきっとそのことを見て驚き、あなたのことを尊敬し崇め、あなたを救い主だと信じて従うようになるでしょう。つまり人々をあっと驚かすような奇跡を行って人々の人気を集めなさい。そうすればみんなあなたのことを尊敬し従うようになるでしょう。人々を愛して仕えたり十字架への道を歩くなんてそんな必要はありませんよ。そんな誘惑であったと言われています。これは他の人よりも立派なこと、素晴らしいすごいことができる人になれば私たちは周りの人から認められ尊敬され幸せになるでしょうという、この世の誉れ名誉の誘惑であるとも言われています。私たちはオリンピックに出て金メダルを取りたいというようなそんな名誉欲はないと思いますけれども、何か自分が持っているものを誇りたい、自慢したい、そんな誘惑があります。何か良いことをして人の役に立ちたいという純粋な気持ちは尊いものですけれども、その背後に自分の知識や経験、自分の能力、功績を誇りたい、そして自分の満足、喜び、安心を求める気持ち、名誉欲があるとき、私たちは自分が周りの人よりも勝っていれば傲慢になり、逆に自分が負けていれば、劣っていれば、惨めな気持ちになり、また不機嫌になります。そして自分よりも素晴らしいことができる人のことを皮肉ったり、馬鹿にしたり、また嫌がらせをするようなことに喜びや満足を感じるような人になってしまいます。また、そんな名誉欲、名誉心という誘惑を持って、私たちを惑わし迷わせ、私たちの人生を滅ぼそうと今も働いているのです。そして3つ目に、このサタンが持ってきた、イエス様のもとに持ってきた誘惑は、もしあなたが私を拝むなら、全世界の権力を、また栄光をあなたに差し上げましょうという誘惑でした。8節からまた少し読ませていただきます。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよと書いてある。サタンを拝み、サタンを礼拝するということは、言語道断、ありえないことです。けれども、サタンは確かにこの世の人々を惑わし、支配し、人々を悪い方へと誘惑する力を持っています。そのサタンが、一度だけでもいいから私を拝みなさい。そうすれば私はこの世から手を引きましょう。人々を惑わしたり誘惑したり苦しめたりすることをやめましょう。そして世界中の人々がイエス様あなたのことを信じ、あなたの言うことを聞くようにしてあげましょう。そうすればすべてがうまくいきます。人々を愛し仕え十字架で身代わりとなって死ぬなんて、そんな苦しいことはないです。それに今は誰も見ていません。一度だけ私を拝むくらい大丈夫です。サタンはそんな風に巧みにイエス様を誘惑したのです。けれどもイエス様は、あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさいと聖書の中に書いてあると答えになって、その誘惑、罪に陥ることはなく、その誘惑に勝利されたのです。この三つ目の誘惑は、権力の誘惑ということができると思います。権力といいますと、国家権力とか、王様の権力とか、私たちとはあまり関係のないことのように思えますけれども、私たちは皆、権力を持ちたいという欲望を持っています。権力というのは、周りの人々を自分の思い通りに コントロールし支配する力のことです。あまり良い言葉ではありませんけれども、日本には亭主関白、またかかあ殿下という言葉があります。夫は妻を、妻は夫を、自分の思い通りにコントロールし支配したいと思います。親は子供を、子供は親を自分の思い通りにしたいと思います。自分がしてほしいことは絶対にこうしてほしい、してほしくないことは絶対にしてほしくない。そして相手には自分の思い通りの人間になってほしいけれども、自分は相手の思い通りにはなりたくない。それが私たちのうちにある支配欲、権力欲なのです。そして神様の教えに従って人々を愛し仕え、謙遜な心を持って生きるよりも、何が何でも相手を変えたい、そして自分に従えさせたい、いや絶対こうしなければならない、サタンはそんな風に私たちを誘惑し惑わし、私たちが互いにぶつかり合い、いがみ合い、傷つけ合うようにして私たちの人生を滅ぼそうと働いているのです。この日サタンが持ってきた3つの誘惑は、実はすべてイエス様を十字架の道、神様に従う道から外れさせようという誘惑、物質的な豊かさ、名誉欲、そして権力という餌でイエス様のことを釣って、神様に背かせ、神様から引き離そう、そしてその働きをダメにしようという誘惑であったと言われています。けれどもイエス様はそんな悪魔の誘惑、策略をすべて見事に見抜いて勝利されました。そしてそのイエス様の勝利の秘訣は、聖書の御言葉、聖書に記されている神様の御言葉にあったのです。イエス様はこの日サタンの3つの誘惑に、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による、またあなたの神である主を試みてはならない、またあなたの神である主を拝み主にだけ仕えよとお答えになって勝利されていますけれども、その3つの言葉はすべて旧約聖書の申命記というところにある御言葉です。イエス様はいつも聖書の御言葉をよく読み、味わい、またそれを暗記し、心に蓄えていらっしゃいました。そしてその心の中に蓄えた聖書の御言葉によって、サタンの偽り、策略をはっきりと見破って勝利することができたのです。新約聖書のエペソ人への手紙の6章17節に、サタンの策略に勝利するために御霊が与える剣である神の言葉を受け取りなさいという御言葉がありますけれども、聖書の御言葉はサタンの策略を見破り打ち破るための強力な武器なのです。クリスチャンが毎日それぞれの自分の家で聖書を読み、神様にお祈りをすることをデボーションと言いますけれども、キリスト教書店に行きますと、そのデボーションを助けてくれるデボーションガイドブックがいろいろと売られています。毎日毎日その日その日に読む聖書の御言葉と、その分かりやすい解説、ショートメッセージ、また短い祈りの言葉などが掲載されているものですけれども、以前にも一度この礼拝の中に紹介させていただいたことがありますけれども、デイリーブレッドという無料で送っていただける、デボーションガイドの小さな本があります。義務献金のお願いはあるのですけれども、それは本当に自由で、しなくてもしてもしなくても大丈夫です。そして3ヶ月分の、デボーションのガイドもこの中に収められていて、3ヶ月に一度お願いすると送られてくるというものです。そして字が小さくて、そして持ち運びやすいコンパクトのもあれば、これ字が大きくて、もうちょっとこれも本が大きくて読みやすい、そういうのを送っていただくこともできます。そして最近はスマホやパソコンでこのデイリーブレッドを検索しまして、そのホームページに行きますと、このメッセージがラジオ放送のように読み上げて朗読してくれる、 そしてこのメッセージとお祈りの言葉を耳で聞くことができる、そういうサービスもなされています。そしてもちろんこの文字もそのホームページを見るとそこに掲載されていますので、目で見ながら、また耳で聞きながら、そのメッセージと御言葉を味わうことができます。そしてこれも1日自分1ページで、見ての通り短いんですけれども、その耳で聞く方も全部聞いても2分以内で終わってしまう短い、とてもコンパクトに、まとまれているものです。ですので私は今朝起きますと、まずそれを聞いてからホームページを開いて、そこを開いてそのメッセージを聞いてからお祈りをしているのですけれども、朝時間がなくて忙しくて、なかなか聖書が読めない、またデボーションができない、でもスマホやパソコンは使えるという方がありましたら、ぜひ一度デイリーブレッドを検索していただければと思います。またパソコンやスマホがなくてもこの本は無料で送っていただきますし、あと今回私初めて気がついたんですけれども、ここに電話番号が載っていまして、この電話番号にかけるとこのメッセージをまた聞くことができるというサービスもなされているようです。ですので、また興味がある方は今日これ受付のところに置いてありますので、また手に取ってご覧いただければと思っています。今日最後にこのデイリーブレッドの12月9日に配信されていきましたメッセージを一つ紹介させていただきたいと思っています。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、銀行の手違いで1300万円相当が口座に振り込まれたとき、その夫婦が生活費の支払いだけではなく、SUV 車よくわかりませんけど、まあ、なんか立派な車だと思います。立派な車やキャンピングカーなどを買いました。間違いに気づいた銀行に返金を迫られても、すでに何も残っておらず、結局窃盗罪で訴えられました。夫は裁判所で取材した記者に、相談した相手が悪かったと語りました。悪いアドバイスに従えば、人生を台無しにすると学んだのです。一方、詩編の作者は賢明な助言をしています。幸いな人とは、本物の満足が何かを理解している人で、神をないがしろにする悪者の浅知恵に影響されないと語ります。そういう人は、神の教えに反する愚かな小細工は、目に見えない危険や取り返しのつかない状況を招く恐れがあると分かっていて、主の教えに感動し、時代を超えた聖書の真実を常に心に留めています。また神の教えに従うなら、安定と繁栄に導かれると知っています。仕事、金銭管理、人間関係など、ことの大小に関わらず何かを決めるときには、聖書、聖霊の導き、経験な信仰者の助言を活用して、神の知恵を求めましょう。神の教えは信頼に足るもので、道を誤らず、満たされて生きるために必須です。神の御心に沿った決断をするために、聖書が不可欠だとなぜ言えますか？あなたが助言を仰ぐ人は誰ですか？なぜその人を信頼できると思うのですか？最後に祈りの言葉です。神よ、住む場所や結婚相手、仕事などに関する御心を求める前に、まずあなたに従えるように訓練してください。あなたを愛し、他の人を愛することができますように。マルヴィン・ウィリアムズという先生のメッセージです。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。サタンはいつも吠えたけるし、ライオンのように私たちを誘惑し滅ぼすチャンスを狙っているとも聖書の中に書かれています。私たちもいつもイエス様のように目を覚まし、 御言葉の剣でもってサタンに勝利し、神様の豊かな導きと繁栄と祝福の中を歩む、そんな人生を共に歩ませていただきたいと思います。一言お祈りをして終わらせていただきたいと思います。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日は聖書の御言葉を通してサタンの策略を見破り、また勝利する秘訣を教えてくださりありがとうございます。イエス様がいつも聖書の御言葉を読み、心に蓄え御言葉をもってサタンに勝利されたように、私たちもいつも聖書の御言葉を心に蓄え、サタンに勝利し、あなたの豊かな導きと祝福の中を歩むことができますように導いてください。お願いをいたします。また今日から始まる新しい1週間も、私たち一人一人の健康、働き、学び、家族や職場のお一人一人の上にも、あなたの豊かな憐れみと恵みを与えてくださり、私たち一人一人をあなたご自身の祝福の器として清め満たし用いてください。すべてを御手にお委ねして、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。それでは聖歌の500番、聖歌の500番を賛美しながら、ご一緒に感謝の捧げ物をお捧げしたいと思います。
座ってください。
すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし固く立たせ強くし不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配が余々限りなくありますように。仰ぎ濃い願わくは私たちの主イエスキリストの恵み父なる神のご愛聖霊との親しい交わりが我ら一人一人の上に今も後も常しえまでも豊かにありますように。アーメン。